はようございます。聖書と福音の時間です。桜の花、本当に美しいですよね。昼間の桜はもちろん素敵ですが、暗い夜空を背景に白く輝く桜の花びらは何とも美しいもの。それは絶望の中の希望と似ています。本物の希望は周りが暗いほど輝きます。聖書はこの希望を示しているのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。ソニーの創業者伊深勝さんの親友は自動車メーカーホンダを作った本田宗一郎さんでした。伊深さんは我が友本田宗一郎という本の中で親友と自分の共通点を一つ挙げています。それは二人とも技術屋というより夢見る素人だったという点です。技術屋さんというのは何かの特殊技能をマスターしている職人さんですね。こういう方は自分の技術をいかに活用するのかといつも考えるそうです。しかしこの二人はこの技術があるからそれを生かして何かをしようなどということはまず考えなかったそうです。最初にあるのはこういうものをこしらえたいという目的、目標です。二人とも人真似が嫌いですから、今までにないワクワクするこういうものを作ろうという目標がまずいきなり出てくるんですね。最初に目的、目標があって、その次にそれを実現させるためにはどうしたらいいのか、使える技術はあるのか、なければ自分たちで工夫を重ねようではないか、そして心の中のワクワクするイメージを形にしてきたっていうんですね。優れた製品には形になる前にまず作者の夢があるんだ。そしてこの夢のある目的が実現のための原動力となっていたんだとおっしゃるのです。ところで家電製品や車に設計者、作者がいるのが当然のことであるなら、それらよりもはるかに優れている人間や自然界にも作者がいると考えるのは当然ではないでしょうか。そしてもし人間に作者がいるなら、その方もまた本田さんたちと同じように夢を抱いて人間をお作りになったと考えられるのであります。優れた作品はまず作者の思いの中で目的が定まってから具体化するんです。それと同じように人間にも神という作者の目的があるんです。あなたは神の夢によってできたのです。目的なしに生まれてきた人間は一人もいません。目的を知らずに生きてる人はいるでしょう。しかし目的なしに作られた人は一人もいないのです。あなたの姿、形、性別、性格、血液型も才能も能力もすべて神の崇高な目的を実現するために与えられたものなのです。ところが人間はこの自分の作者である神様から離れて創造主を見失ったまま生きているのです。神を見失ったことで人生の目的をも見失ってしまったのです。そしてこの神から授かっている本来の目的から離れて生きることを聖書は罪と語るのです。一頃漂白剤にあるものを混ぜ合わせて有毒ガスを発生させ、自殺の手段にすることが蔓延したことがありました。漂白剤はとても便利なもんですね。黄ばみやシミを真っ白に消して、おまけに殺菌や消毒作用もあるからです。本来、生活を快適にする良きものを間違った用い方で自殺の手段にするのは実に悲劇的なことです。とあるメーカーの担当者の談話が印象的でした。こんなことで当社の製品が有名になるのは実に心外ですとおっしゃっていたのです。人は正しい目的のために作られたのです。しかし、 人に正しい目的を授けた正しい方である神を無視して生きているがために、実に神にとって心外な存在になっている。それが人間です。そして人生は混乱と謎に満ちるんです。聖書はこう語っています。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。罪とは、自分の作者、魂の親である神がいることをすっかり忘れて、自分で勝手に定めた人生の目的に沿って生きることなのです。しかし、命の源である神から離れた究極の結末は死なのです。ところで、ギリシャ神話の中に、無知を戒める話がたくさん出てきますね。その中の一つに、オイディプス王の物語があります。彼は、あの有名なスフィンクスの謎を解いた人物です。スフィンクスは道行く人にこんな謎を出していました。朝には四本足で歩き、昼には二本足になり、夕方には三本足になる生き物は何だ?オイディプスはズバリ答えます。人間だ。赤ん坊の時には両手足で張って歩き、成人すると二本足歩行、置いては杖に頼って三本足だというわけです。ところで、このスフィンクスの謎解きを果たした者には、先の王妃、イオカステと結婚して王位につくという布告がありました。それでオイディプスはイオカステと結婚し、二人の男の子と二人の女の子を設けます。しかし、やがてこの国に恐るべき疫病や大飢饉が次々と起こるんです。占い師がこう言うんですね。先代の王様、ライオスを殺害した男がこの町にいるからこんなことが起こるんです。そのものを追放すべきです。オイディプス王は王として血眼になって、大殺しの犯人探しに熱中するのです。しかし、調査を続けていくうちに、恐るべき事実に突き当たるのです。なんと、犯人は自分だったのです。彼は、スフィンクスを退治する前に、道を譲れ、譲らないの揉め事で、一人の人を殺していたのですが、それが誰あろう、ライオス王だったのです。しかもその王は、自分の実の父親だったのです。彼は幼い頃、両親から引き離されて育てられ、自分の出生の由来について、無知だったのです。つまり彼は、この無知のゆえに、実の父を殺し、実の母と結婚し、四人の子供を設けたというのです。王妃イオカステは絶望の中で自殺し、オイディプスは自分の目をえぐり出して、罪の償いをしようとしました。しかし、それでも彼の心を納得させることはできないのです。この悲劇の原因は、1にも2にも自分のルーツを知らずに生きたということなのです。良かれと思ってやったことは、ことごとく裏目に出るのは、最初のスタートを知らずに生きてきたからだというのです。つまり、自分の実の父を知らず、自分のルーツを知らず、自分の目的を知らずにいたということが問題でした。残酷なことに、このギリシャ神話には何の解決もありません。問題の指摘はズバリします。しかし問題の解決に対しては、口をつぐんだままなのです。解決のない問題の真相は、かえって人を不幸にするばかりですね。しかし、聖書には解決があるのです。なぜなら聖書の神は人間の不幸を涼しい顔で眺めている神話の神ではなく、人間を愛して人間をお作りになった方であるからです。聖書の神は救いの神です。人間を罪の結果から救い出すために救い主イエス・キリストを送ってくださった神なのです。神はなぜ救い主を送ってくださったのでしょう。人間に一番必要なことは神から許されることであるからです。なぜそれが必要なんでしょう。罪と無関係の人は一人もいないからです。そして罪が人間を 死と死後の永遠の滅びに引きずり込むからです。この罪の償いは人間にはできません。人間にできない罪の完全な償いをするために、キリストはこの世に来て十字架にかかり、死に三日目に復活してくださったのです。どうぞあなたもキリストを救い主として信じ、誠の神様のもとに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。